はい、風景作り夏の学校の時間がやってきました。今日も私ハトの方が番組の方を進めさせていただければと思っています。9月になったわけですが、なかなかの暑い、まだまだ暑い日々が続いていますが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。今週はですね、私何していたかというと、大学の方でですね、まちづくりというか、まあなんていうんですかね、まあ、まちづくりですかね、アーバンデザインというか、まあ、まちづくりのですね、スタジオというのをずっとやっておりまして、全国から土木とか建築とか都市計画、それからまあランドスケープというのは要するに緑地とかそういうやつですね、公園とかの設計をしているような人たちですが、まあ、そういういろんな専門分野の学生さんが一堂に会しまして、ある敷地を対象にまあまちづくりどうやっていったらいいのかっていうのを1週間ぐらいかけてですね、ずっと敷地を見て、コンセプトの提案であるとか、あるいは具体的な空間設計の提案をしていくというようなですね、提案を1週間ずっと私講師の方で付き合っていたというと変なんですけれども、見ていたというようなことがございます。で、今日はまあその話をちょっと今治のですね、参考にもなるかなと思ってさせていただければと思ってるんですけれども、今回のですね、その設計の演習というかスタジオの方でですね、取り上げた地域というのが、銀座の方になります。銀座のですね、6丁目というところがあってですね、銀座の4丁目の交差点は一番有名な愛媛県でいうと南海放送が確か銀座の日産のギャラリーの上の方にですね入ってるんですけれども、南海放送さんの東京支社ですかね、これまあバリバリさんなんで南海放送いうのもなんなんですが、まあ、ともかくその銀座の4丁目から一区画少し新橋寄りの方に行った区画のところを、まあ、どういうふうにまちづくりしていったらいいかというようなことの、まあ、提案をまあやっていったと。大体ですね、一グループが3人から4人5人ぐらいのチームになりまして、提案を行っていくわけですが、まあ、それぞれ建築だったり、まあ、土木だったり都市だったりランドスケープだったりの専門家が一緒になって、専門家といってもまあ学生さん、まあ、学生さんといっても大学院生さんなんかはかなりまあ専門教育も受けてますので、まあ、専門家といってもいいと思いますが、そういう人たちがまあ1週間ぐらいいろいろ議論しながらですね、図面を描いたり模型を作ったりコンセプトを議論したり現場に出て歩いたりで、まちづくりの提案をしていくということになっています。で、具体的にですね、1週間ぐらいやっていくんですが、まあ、非常にですね、最初はちょっとみんな大丈夫かなとか、まあ、大丈夫かなって思うのはですね、結構おとなしい学生さんとかもいますので、まあ、3人ぐらいしかいなくてですね、おとなしい子だったりするとなかなかですね、まあ、議論も進んでいかなかったりしますので、ちょっと心配だなと思ってたりとか、あるいはその非常に活発な子たちばっかりだとですね、結構議論が紛糾したりとかしますので、うまくいくのかなとか思いながらずっと、見てたり指導してたりしてたんですけれども、無事ですね、先週末に議論が終わって、具体的な空間提案まで行えたということで、今日はちょっとそれを紹介できたらというふうに思っております。まず最初にですね、銀座というと大体どういうとこかというと、画廊が例えば多いであるとか、それからそうですね、あと銀ブラといったような、街歩きをしている人たちが多いとか、それからちょっと足伸ばせば築地があって、お寿司屋さんが多いとか、新橋でサラリーマンの人が飲んでるとか、銀座の飲み屋が結構ありますよねとかですね、そんなようなイメージをお持ちではないかなというふうに思います。 まあ、こういうのはいわゆるその街中でですね、まあ、例えば今治なんかでももちろん街が違うのは違うんですけれども、そういう飲み屋の要素であったり、それからまあ文化的な要素であったり、それからまあ商業的な要素、まあ、そういうものが混然一体となったまあ街区というのが中心市街地には多かれ少なかれ展開されているのではないかなというふうに思います。でただそうは言ってもですね、銀座はまあ老朽化とまでは言いませんが、やっぱりですね、まあ、今治と同じように建てられたビルが結構古くなってきて、関東直下の地震が起きると心配であるとか、それからペンシルビルなんていう言い方がありますが、間口がですね非常に狭くて高くなっている、だからまあ使い勝手が非常に悪い非効率なビルが結構多いとかですね、あとまあそれが老朽化してきている、まあ、そういう問題を多かれ少なかれまあ銀座も抱えているということです。でそういう中でですね、まあ、どういう提案が出たかというと、まず一つ目がですね、銀座で永住っていう案がございまして、まあ、その銀座にどうやって永住してもらうかというようなことを提案した案です。で銀座っていうとですね、当然まあ人が住んでいる印象はないわけですが、これからはやっぱり職住近接とか、まあ、都心居住というふうに言われてますので、銀座にもそういう人が住まえるような場所を提案していったらどうかというようなことを提案していました。でここの班は銀座のですね今の建物の上にですねスーパーブロックをドーンと置いてですね、上にまあ人が住んで、まあ、墓地もそこに置いてしまうと、で子どもから大人までずっと永住できるよという案を提案していたわけです。でまあ吉原氏はですね、まあいろいろあるんですが、やっぱり銀座に住むということをですね提案しているというところは本質的なテーマ、要するにどこの町でもですね町中居住っていうのは言われていますし、同時にまあ難しさも抱えているということで、結構面白いといえば面白かったのかなと。ただ居住の場所がですね全体的に高層階に集中するような形の割に、まあグランドフロアというか実際の平場のところにそういう住んでる人たちが共同で何かこう作業をしたりするようなコミュニティのためのスペースをデザインするというような視点がですね少し薄かったということで、住むのはいいんだけれども本当にその地域に人が馴染んでいくのか、特に永住というテーマを街中居住で扱ってますので、そういったところで、まあ、ちょっとどうなんだというような意見も多かったように思います。やっぱりその人が住むっていうことは当然突然住むという場合も不動産購入するという場合もありますが、若い頃にちょっと住んでいて、まあ、そこからだんだん彼女ができたり彼氏ができたり付き合い始めて夫婦で住んで子供ができて子供が離れていってまた老後住むというようにライフサイクルステージの変遷があると。でそのどこの、まあ、ライフサイクルステージでもですね街中に移り住んでこれるというきっかけを、まあ、いろんな世代に対して設けることで、まあ、永住ということに対する間口を持っておくと。でそのためのスペースのあり方っていうのは当然、まあ、上のスーパーブロックで一発で解決するというのもありますが、もう少しなんか違う解き方、空き部屋も当然銀座もですね6丁目のところもあるわけですので、まあ、そういうところに入れ込んでいく、それがまあ連鎖していくというようなことをまあ考えつつ、まあ、それらの多様な世代の方々がまあコミュニティとしてどういうふうに銀座を使っていくのかというところを、まあ、グランドフロア平地の部分に少し設けるようなデザインになると、まあ、もっと良かったのではないかなという気がいたしました。まあ、ただ結構難しいテーマになんか切り込んでいたのでこの班結構面白かったなと思いました。でその次に紹介したいのが、これタイトルはちょっとあれなんですけれども、銀座にですね緑をたくさんこうデザインしましょうと置きましょうというような案をですね提案した班がいました。でこの班はですね皇居とかですね、まあ、そのあたりにまとまった緑があるもんですから、 そこから、まあ、生物の、まあ、渡ってくるような緑 の、 あの空間を作ることで、まあ、風の道とかですね、生物も渡ってくるという、そういう、まあ、あのフローをですね、うまく街中に、銀座の中に取り込めないかということで、緑の多孔室といってもいいかと思いますが、そういう空間を提案していました。銀座の6丁目の街区の真ん中に大きな広場空間を、まあ、設けて、そこに、まあ、樹種を的確に選定して置いていくというような提案だったということですね。あの緑をですね、まあ、今治なんかでもそうなんですが、あのどういうふうに整備していくのかっていうのは、これからどんどんどんどん空き地も増えていきますので、まあ、その空き地を単純に駐車場にしておくとか、空き地のまま都心の中で放っておくっていうのもありますけれども、まあ、それだとやっぱりちょっと難しいですから、まあ、緑をうまく活用していくっていうのは結構大事だろうと思います。まあ、ただですね、日本の都市っていうのは、ボストン、例えばアメリカのですね、そういう都市のように計画的に緑 をまとまった量をどんどんと大きな公園を都心の中に作るというような、そういう計画的な都市という場合はほとんどありませんので、やっぱり、まあ、緑だけをこう配置するということではなくて、緑と交通と、まあ、住居であるとか、もうそういう複数の問題を同時に解くというような形の中で、まあ、緑を街の中にどういうふうに入れていくかっていうことを考えた方が、緑単独で考えるよりもいいのではないかなという気がこの班の場合はしました。例えば、最近ですと、まあ、ニューヨークなんかですとハイラインというような、あの、まあ、物流のマンハッタン島に引き込み線があったんですが、そこの上を緑の公園にして歩ける空間にしていくというようなプロジェクトがニューヨークの方では進んでいます。でこれはあの歩行者専用 の、まあ、あの回廊、緑の回廊をですね、ニューヨークという街中にはセントラルパークというものがあるんですが、それはある種面の、まあ、緑なわけですが、線の緑の回廊の空間をですね、まあ、街中に入れていくということで、非常にあの眺めのいい空間、それから居心地のいい空間、歩いたり走ったりコミュニティとも接続している空間をニューヨークの中に入れていると。でああいうものを見ていると、もう少しその街区の中で真ん中にポツンと緑を置くだけじゃなくて、それが線になってつながっていくと、でそれを考えることで、まあ、風通しのいい空間をですね、街中に外装していくというような、まあ、いわゆる外科的な処置でですね、緑を街中に加える。でそこが単に緑だけではなくて、生物も通るし、人が走ったり、あの歩いたり、あとコミュニティの空間としても使えるというような、交通との合わせ技でですね、考えても面白かったのではないかなというような気がしました。で、でその次はですね、イノベーションシティ銀座という案、まあ、こういう案を提案したところがありまして、街区の中にですね、とにかく意図的に9つの空地、空き地をですね、設けて、それが連鎖して、まあ、路地になっていくというようなことを、まあ、提案していました。で、まあ、通りがですね、街中に歩ける長い空間が出るので、まあ、銀座ですからファッションの街ですので、そういうところでファッションショーをやったらどうかとですかですね、あるいは15メートル四方のですね、まあ、空地に関しては、まあ、コミュニティが何かそのイノベーションのためにそういうスペースを使っていくというようなことで、新陳代謝のデザインがあのされていたと。で江戸時代はですね、こういう銀座の中には会所地という空間が設けられていて、人が集まる仕掛けがあったわけです。でそれがいつの間にかですね、街区が小分けになって、そういうスペースが失われたわけですが、それをもう一回設けることで、まあ、街づくりに貢献できないかという案だったような気がします。でここの班は、まあ、あの結構なんていうんですかね、その会所地を、現代的な意味での会所地を街の中に置いて、それをまあどう使うか、あるいはそのスペースと、まあ、要するに広場的な公園的なスペースを街中に置くんですが、それと面している建築の使い方まではですね、ちょっとなかなか提案が、まあ、時間がなかったこともあって踏み込めていませんでしたが、まあ、そういったところもですね、提案できると面白かったのではないかなと。 だから単にオープンスペースがあるだけですと限られた敷地の中を公園にしましたというだけなわけですが、その公園に面している建築も合わせて一緒にデザインしてしまうということです。まあ、だからそういうことがいろいろまあ提案できるとまあ結構面白い。まあ、今治の中にもいろんなあの空地とかあるいは魅力的な建築があると思います。だからそれを単独で考えるのではなくて魅力的な建築、例えばまあ富士屋っていう金星川のそばの喫茶店ありますが、そこに道路一本隔てたところに空いてる駐車場があると。でそうするとその駐車場をオープンスペースにして、まあどういうふうに単なる駐車場ではなくて広場としてどういう使い方があるのかということを考えていくであるとか、まあ、そういったようなまあ連鎖が必要ではないかなということを思いました。次にですね、農道というあの班がありまして、これあの農道って言ってしまうとちょっとよくわからないと思うんですが、まあ、銀座はですね、あの当然、人通りが非常に多いとか、それから画廊が多いということもあって、ビルの壁面がですね、広告としての価値があるんじゃないかと。だからその街区を住んだり商店があるというだけの空間ではなくて、人がうろうろしていて視線がそこに集中することで、その壁面が価値を持ちうるんじゃないかということに着目して、路地をですね、あのデザインしてやろうということをまあ提案した班です。で、ノードっていうのはその交差点のことを、まあ、あのリンクとノードでノードというふうに言いますが、そのノードをまあデザインしている、要するに道と道がぶつかるところをデザインしてやることで、そこから新しい流動回遊をデザインしてやろうということを提案していた班ですね。だから路地は結構まあ好きだっていうような人も多いですし、まあ、あのそこでまあいろんなこじゃれた店があったりとかですね、街の風合いを感じたりっていうことは確かにあると思うんですけれども、まあ、それをですね意図的にデザインしてやろうというような班があったと。農道という班ですね。でこれ多分あの農業用の道路の農道と農道をかけてると思うんですけれども、まあ、そういうことがあったと。で特徴的だったのは、小さな景観軸というか、例えばメインの通り銀座通りを歩いてる時に、歩いてるとちょっと脇を見ると細い路地がまっすぐに街区を通り抜けて、かなり遠くの、まあ、広場空間のにぎわいがうっすらと見えるというような、あの景観的なあの見通しのいい軸線を細い路地で作っていくというようなことを提案していました。でそのきっかけとして、まあ、角地あたりのところにエッジ部に少しちっちゃめの広場を作る、そこから視線が誘導されて路地を抜けてその先の空間のアクティビティが見え隠れするというような提案をしていたということであります。なかなかですねこういうことをやろうとすると、まあ、模型のスタディとかあの細かな視線の確認とかが必要なわけですが、あの街区をですね斜めに切り出して、まあ、ビルの形を少し変えてですね、そういう空間を提案していっていたということです。で、まあ、今治にもですね、まあ、いろんな路地があったりして、まあ、ただここでですね、結構議論になったのは、非常にあの綺麗なあの解き方というかですね、あの考え方であの路地の眺めを作り出していたのは、結構あのいいデザイン、面白いデザインだなと、綺麗に解いてるねというような話だったんですが、実際の空間の成り立ちからするとですね、やっぱり土地所有の形態というのはあの長方形だったりあのするわけですので、単純にですね斜めに無理やり切り出してあの通りの交差点のノードのですねデザインをすると、接続の仕方を変えていくというのはなかなか難しいんじゃないかなっていう気もしたんですよね。だからそうこうするとやっぱりグリッドだったりその長屋形式だったりという基本的な街区の作り方がありますので、その街区のまあ切り方、基本となる単位を元にしたような形で、まあ交差点あのノードをですねうまくデザインする方法があれば、あの銀座の土地の遺伝子、そういう空間の成り立ち、街区の成り立ちからそういう面白さを生かしたようなあの まあ、デザインが生まれてくる。逆に言えば例えば3軒ぐらいビルがあるときに、その3軒でその路地のつなぎ方の協定を結んで、まあ、そこにうまくビルの形、あるいは公開空地の取り方、容積 の, あのボーナスの出し方をもとにして、まあ、接続の仕方が生まれるような協定をデザインするというような方法も あったのかなという気がしていて、まあ、逆に言えばそういうその路地の使い方、出現のさせ方に可能性を感じさせるプランだったのではないかなという気がしました。まあ、六本木ヒルズなんかに行くと公開空地制度で歩道歩行者空間がですねどんどん連鎖していって長い遊歩道ができていたりするわけですので、まあ、そういう意味でもそのインセンティブ地主さんへのインセンティブというかこういう空間を作ってくれたらこれだけ税制措置をしますよというような優遇措置ですね、そういうようなこととセットで考えると面白かったのではないかなという気がしました。で、その次にですね、銀座すり鉢だったかなという班がありまして、ここはですね何をやってたかっていうと、銀座は4丁目の交差点にですね非常にインパクトのある、まあ建築のですねアイコンがあるわけです。日産ギャラリーとかですね、まあ、そういうものがあると。ただ一方でその他にですね、まあ、街のアイコンになるような建築があるかというと実はないので、辻ごとにですね要するに交差点ごとにコーナーのビルディングタイプにですねデザインコードをかけて、そこをアイコン化していくことで回遊の目印になるところを作って、まあ、流動性 を作っていこうと。で、大きな流動っていうのをある程度、まあ、銀座全体の中でですね生まれるようなことを構想して、それを実体ある、まあ、建築の、まあ、階層としてですね4つ辻ごとに想定して設計していくと。同時に、外区の中にはですね広場的スペースをしっかりと設けて、この辻のアーバンデザインと、まあ、真ん中の空間にどうやって引き込むのかっていうところの、まあ、動線の設計をしていたという班があってですね、ここは結構私自身は、まあ、良かったなという感じがいたしました。今治でもですねまあ、どんどびの交差点のところの使い方がですねただのって言うとあれなんですが、チェーン店系の居酒屋が使っていて、今治の、まあ、一番目立つところとして使われ方としてはどうかというような話がありますが、まあ、そういうものもですねもうちょっと何とかしていかない行くことで街の顔が整っていく、イメージがコントロールできると、デザインされていくというようなところからすると結構、まあ、可能性があるデザインだったのではないかなという気がいたしました。で、あとはですね、まあ、銀座にですね LRT を入れるデザインであるとか、まあ、それから防災広場みたいなものを銀座に大きく取っていったらどうかと。で、普段はその防災広場っていうのは町のにぎわいのために使われていくというものを、今こういう時代ですのであえてですね銀座っていう町に防災への気づきの空間として作ったらどうかというような提案。それから銀座の本質っていうのはなんか魅力があるんだけどよくわかんないんだけど魅力があると。要するにその奥性っていうんですかね、見え隠れするようなものが銀座にあって、それこそが本質的な銀座の価値ではないか、それをどうデザインしていくかっていうのを提案したような案もありました。で、そういう案があってですね結構、まあ、そういうデザインスタジオですので、まあ、講師の先生方建築家の方々で投票をしてですね、まあ、優秀賞をいろいろ議論していったんですが、まあ、全体の評価はですねともかくとして、僕自身はですねそういう例えば LRT を銀座に入れるであるとか、 LRT っていうのはライトレールトランジットということで、まあ、路面電車のちょっと失礼のいいやつということですけれども、とか防災広場を、まあ、都市の中に作るっていうのが結構良かった気がしました。で、そういう考えっていうのは、まあ、普通の街づくりのですね手法の中ではなかなか出てこないんですけれども、そういう異質なんだけれども都市的に非常に意味があるもの、そういう新しい案をですね大胆に取り入れる勇気が 若い人たち学生さんに感じられて非常に良かったなと。で、あと農道という班もですね、途中までなんかまあビルにですね空中経路を作るというようなちょっと突拍子もない案を作ってて、それがデザイン的に結構良かったんですが、途中でですねその案を全部ぶっ潰して捨てて農道という案にしてていて、途中まで作った結構精度の高いデザインをですね、まあ、捨てたことがこの班も最終的にはちっちゃな景観軸を作るきっかけになったのかなという気がして、まあ、そういう捨てる勇気、よくてもちょっとやっぱりダメなんだったら最後は思い切って捨てるという勇気があったことが非常に良かったのかなと思いました。で、あと最後に銀座すり鉢っていうところはですね、なかなか地域性を読みすぎるとですね大きないい案が出てこないという中でですね、若者らしく、まあ、この空間をどうしていくんだという踏み込んだですね夢があったのかなというところが非常に良かったのかなと。で、平面的な広場をですね単にグランドフロアで構成するのではなくて、高さのあるところに小広場を設けるであるとか、真ん中に大きな広場を設ける、それから入り口となるゲートウェイのところにはアーバンデザインで表情を整えるということで、非常に都市的な空間の捉え方を街区に対してしていた。で、そういう街区全体への捉え方というのが、まあ、今治の街づくりにおいても重要で、非常に参考になる案であったのではないかなという気がしました。というわけで今日はまあ銀座のデザインワークショップのお話をさせていただきました。ということで今日も番組をお聞きいただきどうもありがとうございました。以上です。